聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山俊です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
ねぎらいのメッセージを頂戴しております。
何でしょう。
ラジオネーム幸子さんです。
はい、
林田さん、村山さん、木原寺さん、こんにちは。
こんにちは。
最近ユーストリームの過去のアーカイブを見るのにハマっています。
ほうほう。
ユーストリーム配信が始まった頃は村山さんがヒルワイドを担当して、そのラジオのヒルワイドが終わってから収録していましたが、現在は林田さんがラジオのヒルワイドを終わってからなんですね。これから寒くなってくるので風邪などひかれないようにしてください。これからも無理なさらないように。ぜひぜひアーカイブだけではなくて生配信も見てみたいです。
ああ、ぜひね。火曜日の4時30分から生配信をしております、
はい、
こちらは生というぐらいですからね、ちょうどリアルタイムでお送りするわけでございますね。
そうなんですよ、全世界でご覧いただけるということになっております。
私がヒルワイドを終えて4時間喋り倒した後のやられっぷりがね、よくよくわかるかと思いますよ。
ある意味ランナーズハイ状態になって、妙にテンションが高かったりしますけれどもね。
毎週頑張っております。
頑張っております。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
の本題に入ります前に、
はい、
訂正をさせていただきたいと思います。
申し訳ございません。
ごめんなさい。まず一つ目です。宇宙戦艦ヤマト2199の完全新作映画2014年公開ということで、はい、すでにリリースされておりますが、
はい、
私、2014年春公開と、
はい、
放送の中で言っておりました。
先々週の放送ですね。
先々週の放送の中でですね、
はい、
ごめんなさい、公開時期はまだ決まっておりません、
はい、これちょっと自分の中で勘違いしちゃった。
勘違いというか何かスイッチが入ってしまったんでしょうね、
はい、
失礼いたしました、
はい、
まだ公開は未定です。そして2つ目です、
はい、
ラジオネーム西村信義さんから、要するにパパラジさんからですね、ご案内をいただきました。コージー先生のチェーサー追跡者、チェーサーという漫画が非常に面白いということで、
はい、いただきましたね。
熱いメッセージをいただきまして、番組でもご紹介したところでございますが、コージー先生、コージー上倉先生のお名前を私間違って読んでしまいました。はい、上倉先生です。
失礼いたしました。
ごめんなさい。これは私はずっと間違った読み方で覚えていました。
そうです。コージー先生のお名前を今回西村さんからご指摘をいただいて初めて気づいたということですね、
は
い、
ツイッターでご指摘をいただきました、
はい、
お詫びとしてチェーサーを必ず木からじで特集するようにと、はい、パパラジさんからツイッター上で言われてしまいましたので。
ああ、そうですか。
はい、
まあ、お詫びとしてではなく、それに値する作品であるということですよね。つまりはね、
それがですよ、
はい、
早速、
はい、
コージー先生のチェーサーをコミックス第1巻読んだところが、
はい、購入して
とても面白いですよ。
あ、そうですか。
これは面白い。
あ、そうです。じゃあ私も購入しますね。
林田さん向きです。
あ、そうですか。
ええ、
お、
戦後間もなくのですね、
ええ、
日本の漫画業界の様子がよくわかります、
はい、それは面白そう、は
い、で手塚治虫という人がどんなにすごい人だったのか、
うん、
ということがこのチェーサーのですね、主人公の海徳光一という漫画家の目を通してよくわかります、
うん、
まあ、そのあたり西村さんのメールにも書いてあったところなんですが、はい、海徳光一という漫画家自体が月刊誌に3本連載しているなかなかの売れっ子漫画家なんですが、 その人から見た手塚治虫の姿、うんうん、いやー今までいない漫画ですねこれは、
じゃあぜひ番組で特集しましょう。
番組で、近々特集をさせていただきます。
はい、
はい、3つ目です。
でもう番組始めて5分以上経つんですがまだまだ続くよ訂正が。
メトロン星人さんのご案内により、
はい、
月刊コミックアフタヌーンの今日の結子さんご紹介しました、
はい、
今日のがひらがな、ゆいこがカタカナ、さんがひらがなということでご紹介をしましたが、メトロン星人さんご本人からごめんなさいということで連絡をいただきました。今日のゆいこさんの今日は漢字です。
あ、今に日と書く今日、
はいです。作者の秀川健信先生にもごめんなさいということでメトロン星人さんからメッセージを頂戴しましたので合わせてご紹介いたします。
はい、
はい、
今日だけ聞いた人はねちょっと意味がわからない。メトロン星人から本当に来たのかと。
ああいや本当に来たんです
けど、ね、ああそうですか、ああ失礼しました。
もちろん宇宙人のあのメトロン星人さんから地球上でおすすめの漫画ということで、
工房も筆の誤り、メトロンも筆の誤り、
まあ、どうやって筆持つのかわからない手ですけど ね、
そうですね、
彼の手もですね、
そうですね、難しいかもしれませんね、
目がこうぐるぐる回ってますけれどもね、
知能指数は相当高そうなんですけどね、
かなり高そうですよ、上から目線ですからね。非常に、
あそうですね、
目はどこ見てるかわかんない感じですけどね、でも
知的な感じがしますよ、確かに
知的な、口はどこにあるのかわからないですけどね。
わからないですけどね、
で今日のゆいこさんについてもですね、
はい、
せっかくの機会ですのでこちらはまだ私読んで未読ですけれども、せっかくなので読んでみたいなと思っております。
はい、
以上3つ訂正させていただきました。誠に申し訳ございません。
申し訳ございません、
はい、ただし間違いに気づきましたらきちんと番組内で訂正をさせていただきますので今後ともご指摘などございましたらよろしくお願いいたします。
はい、
さて今週のテーマは
大雑談大会です。
なんか林田さんは何かちょっと話すことがなんかあるんじゃないですか。なんかちょっと
水を向けましたか。半分ちょっと言いたくないんですけど、
あれ
大阪行ってきました。
あひょっとして、
去年この聞かせられないラジオの中で紹介しました第4回社会人落語日本一決定戦、去年の4回大会では私まあね大変幸運なことに第3位という成績でございました。
日本3位、
日本3位だったんですよね。まあそれを受けまして今年もまあ上2つが空いてますから挑戦しようではないかということで第5回大会に挑んだわけであります。その大会が10月の19日予選大会、そして20日決勝戦ということで2日間、大阪府の池田市内6会場で行われたわけですね。今回はですね応募そのものがまず329人の方々、はいはい、全国各地、それこそ北は北海道から南は沖縄まで全国各地の329人の方が応募をなさって予選会に参加できたのが、事前審査があるんですけれども175名の方、この方々が6会場に分かれまして、それぞれ予選を戦いました。
ここでちょっと押さえておきたいんですけれども、まずノミネートしたその300名以上の皆さん、まず応募するだけでもかなりの腕前の皆さんばかりということですよね。
まあ、私全部見てないんで断定はできませんが、まあ、自分で言うのもなんですが それなりのレベルの方々ばかりでございますよ。
そしてそのテープ審査をクリアした170名の皆さん、
175名
の皆さん、こちらももうもちろん猛者ばかりと、
凄腕ばかりですよね
ということですよね。
だから年齢もね幅広くって社会人であればということなので、それこそ大学を卒業したばかりの皆さんから80代の方までいらっしゃったりとか、もう地域もバラバラですし年代も職業もバラバラの社会人落語家が集いまして6会場で予選大会でございます。
まあ、ですから単なるアマチュアの大会ではないというね。
あまり強調しないでください、そういう
本格的な大会という、
まあまあまあ、まあ、そういうこと、私以外はそういうことだ、
基礎知識でございますからね。
ございますよ、
はいはい、
まあ、大体だから175を6で割りますと、まあ、20人前後ということになってくるんでしょうか。
ほ
う
ほ
う、
あ1会場につけ、
はい、その中から、まあ、大体だから1人か2人が 決勝大会に進むことになるわけですね。
続々しますね。
ファイナリストはですから10人選ばれるわけですよ、まあ、この中の10人に去年は私選ばれたということなのでございます、
はい、
で今回は私ですね実は、大阪駅前南会館というこちらの会場でね戦いました。
ほうほうほう。
で、実際に今年ねちょっとだから狙ってたのよ私。
お、
ちょっとやっぱり去年3位じゃないですか。
上2つ空いてます
から、ね、2つ空いてるから、この大会はあの統括をお務めになっている方がですね発起人でもあるんですが6代目の桂文枝師匠、前の三枝さんですね、はい、この方はね創作落語の、まあ、もうスペシャリストなんです。で、これまで優勝した方々もですね比較的、新作落語をお作りになって優勝した方が多いんです。
元警察官の方とかね、
精神科医の方とかね、高校の先生とかそれぞれのお仕事にまあ基づいた形でその人生経験を踏まえた上での、まあ、古典落語に対する新作落語というものを披露して優勝している。だからやっぱり自分のオリジナル性というものがかなり評価されるのではないかと今回自分の中で分析をしまして、はい、今回は私オリジナル落語で挑みました。古典落語にねメカウマというお話があるんです。そのメカウマというものをベースにしたオリジナルの落語で長崎には長崎奉行というね、偉い方がいたんです。長崎大名がいないんですよね。その長崎奉行のせがれに長崎の女の子が嫁いでいきました。で江戸に戻りました。その江戸の妹の子供にあんちゃんが会いに行くというようなお話を仕立てまして、10分でお話を作ってで持って行ったんですね、
はいはい、
ですから長崎の人間が行くので長崎弁落語なんです。
ほう、
はい、で向こう側は江戸の人間ですから江戸前の言葉が返ってくるという、まあ、長崎弁と江戸前の言葉がこう入り乱れるようなオリジナルのストーリーを作りまして、
面白そうじゃないですか。
それでもって、うん、まあ、ちょっと密かにファイナリストもですね、今年はいけるんじゃないかぐらいの、もう鼻からピーピー息が出るぐらいの勢いでもうねもう行ったんですけどもね、予選敗退ですね。
え、あら、そうでしたか。
残念ながらですね残れなかったですね。
去年3位の人が
落ちましたですね。申し訳ない。本当にあの長崎からもですねたくさん応援の声をいただいたりとかねしたんですけれども残念ながらその期待には応えることができずにですね、決勝には残れませんでした、はい、
そうですか。
であの決勝進出を決めた10人の中にはですね、はい、九州大分の方もいらっしゃってこの方もね本当に第1回大会からずっとな参加なさっている方なんですが七瀬亭松楽さんという方がね、ご出演になってこの方は池田市長賞をお取りになりました。で今回特筆すべきなのはこの日本一になった5代目名人がですねなんと実は文枝師匠は岐阜県でも学生落語の日本一決定戦というのをもう長く主催しておられるんです。で学生落語の頂点はその岐阜の大会にあるがあるんですけれどもそこで日本一になった人が社会人になって今回26歳なんですが優勝したんです。学生チャンピオンプラス社会人チャンピオンをお一人の方が初めてお取りになった。伊調亭ウォーリーさんとおっしゃる大阪大学の落語研究会ご出身の方なんですがこの方が優勝しました。ネタはねやっぱりとても面白くってね
創作なんですか。
創作なんです。今年もスライダー課長という落語で、
なんかいいタイトルですね。
面白いんですよ。野球音痴の課長、野球のことを全く知らないんですけども、まあ、部下が野球を教えてあげますよというようなストーリー仕立てなんですね。あのその野球音痴の課長はですね変化球の意味さえわからないんです。変化球とは何が変化するんだ、球の大きさかそれとも材質が変わるのかみたいなそこから始まっていってスライダーというのはどうやって曲がるんだ、なぜ曲がるんだ、なぜ落ちるんだ、それ重力か反重力か浮力かみたいな話をするところでいやそれは努力で曲がるんですみたいな結構面白いね、くすぐりをたくさん入れてきてね、もう構成もとっても見事で落ちも決まっていて、あこれは素晴らしいなという、まあ、26歳というかなりこれまでの優勝者の中では若い方が
そうですよね、
日本一になるということだったんですよね。まあね、そんなこんなで、まあ、今回もまた創作落語が、ね、優勝ということになったわけですけども、さあ来年ですよ、うん、ねえ、ここはやっぱりちょっと悩むところですよね。
いやこれはやっぱ創作落語でいくべきでしょう。
やっぱリベンジかな。
いやもう当たり前じゃん、何を言ってるんですか。
いやでもねやっぱりねこれはあれだね、こう僕思ったんですよ。
なんですか。
決勝の舞台見ててね、みんな本当にね楽しそうに落語やってんだよね。だからやっぱり落語の原点って聞いてる方も楽しいし、やってる方も楽しいというのが原点なんだなってことを再認識しました。どこかやっぱりね、去年は僕ね比較的ほら前の年は予選敗退だったから1年目はね、うんうん、だから楽な気持ちで2年目はまあ参加してよければ結果がついてくるかなぐらいの感じで行って3位だったんですよ。今年はもうバリバリに鼻からふんふんふん息流しながら、もう今年は勝ってやるぞぐらいの勢いで行ったので、変にこう強欲でね、落語をやっぱりこう楽しんでなかったのかなとちょっと反省しました。
いや、まあ芸の道というのは難しいもんですね。
難しいし、
そう考えるとね、
まあほらお客さんとの相性とか審査員との相性ももちろんあるし、それは文枝師匠もおっしゃってたんだけれど、うん、やっぱり落語っていうのは幅広いから好みももちろんある、だけどそれも落語ですからって、まあ、まさに総評の中でねおっしゃっていたんですよね。だからまあ自分の中で、でも今回は本当に10分のネタを作るために、一生懸命根詰めたし、練習も今まで以上にいっぱいやったし、まああんまり後悔はね、ないんですが、ただちょっと結果としてはついてこなかったかなという、そういう感じですね。
いや、しかしそのレベルの高さが分かりますね、やっぱね大会のね。
いや、この大会本当レベル高いですよね。だから決勝残った人がインタビューで答えてたんだけど、このネタどれぐらい練習されましたって言ったら2年かけて作ってきましたっていう人がいてね
、
すごいなって。でもねやっぱりね完璧なんですよ。やっぱり我々も落語やってるし、お客さんもだから落語やってる人が多いから、この人相当練習してんなってのはやっぱ分かりますね。
分かっちゃう。
もうね言いよどまないんです。スラスラス出ていくし、こう動作も本当に洗練されているし、上手だなと思いますね。だからあのレベルにはまだまだ自分は行ってないなと今回は感じましたね。でね、今回は大阪での大会でしょう。で関西在住のキカラジリスナーの皆さんにも本当に来ていただいて、予選で応援していただいたんですよ。本当に心強かったです。
園山さんとか鍋部さんはね、はい、ツイートでもつぶやいてらっしゃいましたね。
ありがとうございました。
写真付きでね、
はい、決勝に残れずに本当にすいません。
いやいや、これはしかし来年にもね、うん、期待ですね、うん、本当
そうだね。
頑張りましょうよ。
また1年かけてモチベーションをね、上げていかないといけないね。
席はまだ2つ空いてますよ、林田さん。
そうだね。これね、名人になるともう翌年から出ることできない。
あ、そっか。
模範演技になっちゃうんです。
あ、
だからまあね、まあちょっと下世話な話、賞金という意味でいくとね、優勝するとねこれ50万円出るんですよ。すごいですよね。
やった。
でね、準優勝だとねこれね20万円出るんですよ。で3位だとこの間取った通り私10万円いただいたんでございます、
ね、うどんいっぱいもらってね。
で、そうそうそう、つまりですね、名人にいきなり1位になってしまうともう翌年出られないんですよ。
ああ、じゃあそれはもう銀賞の20万円をもらい損なうことになってしまうからね。
だから3位2位1位で取るのが一番もう美しい形ですね。
なるほど。
でもね、プロの話し家さん言ってましたよ。我々だって一席喋って50万もらうことありませんよ皆さんって言って、いかにこの賞金が多いかっていうことは、まあ、皆さんお分かりになってると思いますが、なんておっしゃってましたけどね。
いや、でもこのねチラシとかパンフレットとかを見てもいかに力が入っている大会なのかというのはよく分かります。これは
そうでしょ、うん、で今回第5回の社会人ラゴ日本一決定戦のパンフレット今手元にあるんですけど、ここご覧ください。はい、
お
ちゃんと、
ほら、重和林田の勇姿がここに、
はい、第4回大会の写真がちゃんとそこに表紙にあるのでございますよ。
これは保存版ですね。
ありがとうございます。
このチラシというかパンフというか、
はい、ね、上質に作っていただいてありがとうございます。思い出でございます。
紙質が良かもんね、これがまた ね、
またじゃあモチベーションを高めていきたいと思います、
はい。3回謝ったのと林アナウンサーの報告でかなりいい時間になってきましたので、
はい、本当に雑談でしたね。すいませんね、もう私の個人的な活動の報告で ね、申し訳ない。
もう3年連続でねこの報告はしないといけません、やっぱり。
あ、そうですか、
はい。
やっほー、きっから時短だよ。エビ反りしながら正面に顎を向けて拍手。みんなはリア充？それとも非リア充？ま、キカラジを聞いてる時点で聞くまでもないけどね。さて、そんなみんなの味気ない砂を噛むような毎日の中で密かに楽しみにしてることは何かな？ちなみに村山さんは耳かきが大好きで 自宅リビングと自分の部屋と会社の机と車のダッシュボードとカバンの中に前耳かきをそれぞれ1本ずつ用意してるらしいよ。ではでは、みんなが気持ちだけでもリア充になれるよう名曲いっちゃおう。キカラジさんのバラード。
ラジオネーム特典王さんのメッセージ、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。柳瀬隆先生のご逝去は前回放送分のユーストリームライブの最中お二人の会話で知りました、
はい、
単身赴任生活をしているここ四国の高知県のご出身で、高知にはアンパンマンミュージアムがあって、うん、JR 四国ではアンパンマン列車も走っています。忘れがたいのはあの 3.11 の数日後、営業車で佐世保市内を移動中、ラジオの番組でリスナーの方が避難所で不安な日々を送っている子どもたちに少しでも明るい気持ちになってほしいというメッセージとともにアンパンマンマーチをリクエストされたことです。被災地から遠く離れた長崎でも不安な気持ちで過ごしていましたが、カーラジオからあの歌が流れ始めた時、止めどなく涙が溢れてきて自分でも驚いてしまいました。ラジオの底力を思い知ったのもこの時でしたし、生命賛歌の結晶のような歌詞に初めて気づかされたのもこの時でした。あの時を境に自分は 3.11 以来の後ろ向きな気持ちをリセットできたように思っています。原作の絵本アンパンマンの第一作を小さい頃夢中で読みました。まだ今みたいに可愛くてカラフルでないアンパンマン、背も高めのアンパンマンでしたが十分かっこよかったなって、ご自身のね思い出とともに送っていただきました、
ね、え本当にあの勇気を与えるし、生きることって大事なことなんだよっていうね、そういう原点を教えてもらったような気がしますよね。
素晴らしい主題歌ですよ ね、 ねえ、うん。それからラジオネーム謎の人アットマーク岡山市さんです、
はい、
いつも楽しく拝聴しています。先日休みを利用して大阪の国立国際美術館に貴婦人と一角獣展を見に行ってきました。展覧会内容はフランス国立クリューニー中世美術館から日本に初めて貸し出されたという6連のタピストリー、はい、タピストリーと書いてあったそうです。お目タペストリーじゃなくてタピストリーね。お目当ては当然ガンダムユニコーンに出てきた我が唯一の望み、3メートル四方はあろうかという大きな作品、美しく高貴で、その程度の良さから大切に守られてきたであろうことが分かりました。心が揺さぶられました。タピストリーの中央に高貴な女性、右側に一角獣と宝石箱らしい箱を持った侍女、高貴な女性は箱から宝石を出そうとしているのか戻そうとしているのか思わせぶりな状況で左手で宝石を持っているんです。タピストリー自体が非常に謎めいています。このタピストリー、ガンダムユニコーンでは暗喩になっていることにも気づきます。ジオンのお姫様、ミネバとユニコーンガンダムを託された主人公のバナージ、ラプラスの箱、そしてタイトルは我が唯一の望み、いや一体どういうことなんだろう。 熱いメッセージを頂戴
します。お好きなんですな。
お好きですね。
熱いですね。
この隙間だね。ちなみに音声ガイドはメーテルの池田雅子さんと池田秀一さん。これ分かってらっしゃる人がキャスティングしているいわゆるプロの犯行ですよね。
すごいね。
その通りでございましょう。さて来週のキカラジのテーマは、
今日に引き続き大雑談大会といたします。
はい、というわけで皆様のメッセージ、
はい、
たくさんお待ちしておりますよ。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。